愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学生支援機構教職総合センター鎌田文人先生にご出演いただき、戦前と戦後の教員を養成する制度の違いなど先生の研究内容について伺います。
鎌田先生は横手焼きそばでおなじみの、
はい、そうです、
秋田県横手市ご出身で、はい、幼い頃からご家族が教員をしてらっしゃったということで、そういったご環境もあって今のご職業っていうのもあるんでしょうかね。
そうですね、やっぱり親族がほぼ教員なので、集まれば職員会議みたいに学校のそのなんか問題とか、いろんな話ができる家族だったので、こういう職業いいなって憧れはやっぱ持ちますよね。
憧れの先生っていう存在はいらっしゃったんですか？
私は小学校4年の時の担任の先生がやっぱりきっかけになって、若い新任の先生で、なんかはつらつとしてるというか、まあ、その先生の、まあ、元で水泳部も入っていて、ずっと学校にいる間はその先生と一緒にいるような生活だったんですよね。その他の今まで その先生像では授業っていうのがやっぱり大きかったんですけど、そうじゃなくてなんかその部活動の指導もする先生で、なんかその先生がすごく熱心な方で、普通だったらこのメニューをしなさいとかっていう感じだと思うんですけど、一緒に泳がれるんですよ。すぐ追いつかれるんですよね。で足引っ張られたりとかして早く早く泳げ早く泳げとかですね。あ、こういうふうになんか子供と近い存在のそういう先生になりたいなと思いましたね。
そういった大好きな先生とも巡り会えて、もちろんご自身もそんな先生になりたいと思われた時期あると思うんですけれども、どうですか、現実と言いますか。
いやもうそれはやっぱり大学に入った時に、まあ、教育部に入ったんですけど、3年生の時に教育実習4週間小学校に行ったんですけど、うまくいかなくて、このまま小学校の先生になりたいって漠然と思ってたけど、自分の職業っていうのを本当に真剣に考えてる時期ですね、3年生と4年生の時に、でその時にやっぱり印象に残ってるのが、そのアルバイトしてたんですよ、フジカラーっていう、フィルム会社で有名ですけど、月曜日から土曜日まで、学校が終わった夕方ぐらいから夜中までずっとその現像する仕事をしてたんですよ、でそういうところで出会った人が結構いろんなことを教えていただいて、社会の厳しさっていうか、リストラされた方もいましたし、大学の中で学んでることで、まあ学校の先生になれるってはなれるんですけど、そうじゃなくてやっぱいろんな経験もやっぱしてからでもいいのかなっていうですね、この教員家族の中でいましたから、なおさらこう民間の方々の文化っていうのは刺激的だったんですよ。結構厳しいじゃないですか、民間の方々はですね、そういうのもやっぱり自分の人生の中で大きかったと思います。
教育実習、私たちが学生の時も、
はい、
あ、新しい先生が来るっていうのをワクワクして、
そうですね、
こっちもドキドキしながら、ですけど、もう先生の気持ちなんか考えたこともなかったですけどあの実習は大変なんでしょうね。
そうですね、やっぱ初めての授業っていうのは、もう覚えてないぐらい本当に真っ白になるんですよ、うまくいきませんでしたね、やっぱりですね、もう自分の無力さというか、あ、何もできないんだっていうですね、ちょっと衝撃は大きかったですね。
ここでブレませんでしたか、先生になるかなるまいか。
いやもうもちろんブレていやいや、これで私の人生はどうなるんだろうって本当に思って、私いやらしい人間なので同じように失敗している人はいないのかなと思って調べるんですよ、よく金八先生で有名な武田鉄矢さんも、福岡教育大学にいらっしゃって、で教育実習を担当されてるんですよ。で母に捧げるバラードっていうエッセイがあるんですけど、それ読んだんですよ。まさか武田さんはそんなことはないだろうと思ったんですよね、教育実習もうまくされて、今の仕事についてるんだろうって勝手に私は思ってたんですけど、そうじゃなくて、その実習先で指導教官の先生に、君は先生になるつもりないだろうっていう、いやそういうふうなやり取りの書いてるところがあって、結構衝撃だったんです、それもですね。あ、武田さんも、まあ、自分の人生をやっぱり悩んだ時期があるんだなっていうふうに自分がちょっと重なって見えて、まあ、そういうのをやっぱり読んで、自分の人生をこれからどういうふうに進めていこうかってすごく悩みましたね。
本当にこうつまずいた時に何かこう指針を、その時は、
探していたと思いますね。でみんながこう就活就活って言ってる時に、私は何をしようっていう、教員採用試験の勉強を、まあ、親友はしてて、まあ、その子はもう 一発で受かったんですけど、うん、私はなかなか勉強も、まあ、本気に取り込めなくて、だらだらだらだらしているうちに、大学院っていうのがあるっていうのを知ったんですよ。2年間、もう少し勉強できるところがあるんだと、はい、まあ、今思えばやっぱり逃げたと思うんですけど、はい、自分の人生を考える、うん、こう真剣にというか、もう少し時間をかけて、うん、まあ、そういうふうにちょっと進路を変えて、大学院行ってみたいなと思いましたね。
この大学院でまたキーパーソンとお会いになるんですかね。
千葉先生っていう、その、はい、まあ、もう今70過ぎてる先生ですけど、この先生に出会ってやっぱり私の人生がこう変わったというか。
どんな先生でいらしたんですか。
まあ、一言で言うとすごく厳しい先生ですね。ちゃんとこう筋道を立てるというか、うん、これは何のためにやってるのかとか、例えば今でも手紙のやり取りするんですけど、はい、論文を書いて先生にこういう論文書きましたっていうふうに届けるんですけど、何のためにやってるのとかですね、
はい、
一番新しいコメントは感動がないって書かれてて、まあ、多分先生は、まあ、私にこう刺激を与えるためにきつめにおっしゃってると思うんですけど、はい、やっぱそういう励ましの言葉をもらえる、そういう関係の先生というか、ゼミの先生とか大学の先生とプライベートもそのなんか深く付き合う、うん、そういう、まあ、恩師に出会えたっていうのは大きかったと思いますね。千葉先生に出していまだに褒められたこと一回もないんですけど。
いい先生ですね。
いやー、もうあちらも大変だと思うんですよなんとかこの先生によく頑張ったとか、
はい、
いや鎌田君今回の論文良かったねとか言ってほしくて、やっぱり頑張ってるところがやっぱりあるんですよね。慣れ合いじゃなくて、うん、本当にこの子を育てようとか、そういうことってやっぱり付き合ってるだけでも大変だと思うんですよ。厳しいことも言わなきゃいけませんし、仲良くなるのは簡単なんですけど、そういう緊張感がある付き合い方ができる教師になりたいなと思いますね。
そしてその大学院で自分がその研究すべきといいますか、うん、これやりたいと思えるものに出会ったんですか。
そうですね、修士の時と博士の時はちょっとテーマが違うんですけど、はい、修士の時は本当に小学校の先生になるっていうことを、秋田に帰って自分の育った環境で未来の子どもたちに何か手助けできることがあればいいなと思ってたんですけど、でその時はの研究はその秋田の小学校ですね、
はい、
今の小学校がいつできて、でそれをこう維持するために地元の方々がどういう支援をしたのか、寄付金とかなんですけどね、そういうことを調べたりとか、学校が始まった時にどういう先生がいて、うん、どういうふうなトレーニングをして学校の先生がこうどんどん生み出されていくのかっていうことを調べてたんですね、
はい、
でそれを研究者になりたいってわけじゃなくて、本当に小学校の先生になって何かのきっかけの時にまた100年史とか120周年とかそういう本が出るんですけど、
はい、
そういう本の時になんか自分が今勉強してることが役立てればいいなというレベルのことだったんですけど、ちょっと大学院、まあ、博士の方にちょっと進学して、まあ、その時はちょっと教員免許の取り方というか、教員養成の研究にちょっと本格的に取り組むようになりました。
でもこの教育史に出会ったことで今もずっと研究を続けていらっしゃるわけですよね、はいはい、そういった中でやはりこう見えてくるものといいますか、ご自分も知らなかったことっていうのをたくさん出会ったんじゃないですか。
そうですね、秋田県はよく学力トップとか言われますよね、でいろんな分析されてるんですけど、はい、秋田県の教員採用試験ってとても難しいんですよ。で、戦前はじゃあどうだったんだろうと思って調べてみると、まあ、全部はちょっと分かってませんが、はい、秋田県はやっぱり昔から学校の先生を養成するのに厳しいんですよ。簡単に免許を与えないっていうか、だからやっぱりと他の県と比べたりとか、そういうこともちょっとしたいなと思ってます。
おじい様とおばあ様も教員であったということから、はいはい、
そうです。
そのおじい様とおばあ様のが先生になった家庭というのも違うっていうのが、
祖父の方は師範学校っていう、はい、今の教育学部出身なんですよね。でその戦前の人たちはそれが約3割ぐらい、全部の戦前の先生の中を調べると3割ぐらいが、まあ、今の教育学部を出ていて、残りの7割は教員検定試験っていうですね、一発試験なんですけど、はい、こちらで教員免許を取ってるっていう、それがちょうど祖母がそっちだったんです。だから祖父の方の師範学校のことはよく分かってるんだけど、うん、7割ってかなりの量ですよね。
そうですね、
10人中7人が、はい、その検定試験っていうその一発の難しい試験なんですけど、祖母の方がまあこちらの方を出ていて、こっちはよく分からないと。でその実家に帰って祖父母といっぱい喋るんですけど、その時に祖父の方は、あ、そうそう、それは本に書いてると、 治安学校でこういうトレーニングを受けるんだよっていうのを教えてもらって、そうだよなと思うんですけど、祖母の方の話を聞いてるとよくわからないんですよ。あ、そんなことがあるのかとかですね、まあ、生きた商人じゃないですけど、そういうふうな、まあ、恵まれた環境ですよね。学校の先生を考える中でこうパッケージングされてるというか、なかなかそういう方に出会うっていうのは難しいんですけど、まあ、そういう環境だったっていうのもなんか偶然じゃないような印象ですね。
そのおばあ様が小学校の教員検定、
はい、
これはもう独学で、学んでこられて一発試験っていう。
そうですね、年にまあ1回か2回、まあそれは都道府県によって違うんですけど、まあ、その中で決められた試験科目があって、それに全部合格できたら教員免許がもらえるっていう、そういう仕組みだったんです。とても難しくて合格率も低いんですけど、まあ、その中で、まあ、やっぱり学校現場に立ちたいと思ってる人は自分で参考書などを買って、で自分で応募して試験を受けて、で教員免許を取って現場に出ていくっていう、まあ、そういうふうな世界が広がってたっていうですね、まあ、そういうのにちょっと力を入れて最近取り組んでるところです。
でもそんなにご苦労されて、同じように小学校の先生になられたとしても、その知識であるとか技能的なものっていうのはやはり差が出てきていたっていう、う
ん、そうですね、やっぱりスクーリングを受ける学校に、まあ、師範学校は位置づけられるわけですけど、はい、検定の人たちはそういう人がいないわけですよね。自分でテキストを買ってきて、うん、で自分のペースで勉強して、まあ、もちろん、まあ、民間の職業ついてますから、まあ、自分の人生を変えたいと思って、まあ、独学で勉強をして、まあ、そういうなんかトレーニングのされ方が全然違うわけですよね、うん、バックボーンが違うというか、はい、本当に学校っていう師範学校って閉じられてる世界で、まあ、育成される人たちと、はい、まあ、そうじゃなくて社会の中でいろんな経験をしながら教員免許を取る人たち、やっぱこうバラエティに富んでたと思いますね、はい、
先生はもう明治時代のそういった歴史からずっと研究してらっしゃるようですけれども、はいはいはい、そういった歴史を研究していく中で、その先生がこれから今の愛媛大学の学生たちにこう伝えていきたいというようなことも見えてこられたんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり知識ばっかり頭に入れる人と技術的なものにトレーニング特にされてる人と、やっぱりこうこのバランスっていうのをどういうふうに考えていくかっていうのを、私の研究のまあ真骨頂というか本丸になるんですけど、まあそういうのを考えていくうちに、やっぱり今の愛媛大学のシステムの中でそれがどれぐらい活かせるかっていうですね、まあ、教育学部の学生と、まあ、それ以外の 理学部とか法文学部とか、まあ、専門の学部で勉強してるプラスアルファで教員免許を取る、やっぱちょっと違うので、その子たちにじゃあどういうふうなトレーニングをさせようかなっていうのが、まあ、今やってる業務の、まあ、一番大きなところです。
こういったシステムをどう取り入れていくのかというのも、先生が在籍していらっしゃいます教育学生支援機構、はい、教職総合センターの役目かと思いますけれど、
はいはい、そうですね、
次回はぜひその取り組みについてお伺いしていきたいと思います、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学生支援機構教職総合センター鎌田文人先生にお話を伺います。お楽しみに。